こんにちは、島きねえです。今月は下半期リーディングの中から知りたがりのエネルギーについてお伝えしようと思います。知りたがりのエネルギーや知識や情報は多いほどいいという、知りたがりのプログラムのようなものがあります。知識欲や向上心として学習意欲、教育の面では良さそうに聞こえますが、実はそうでもない面があるかもしれません。この知りたがりは自分の信念や思考能力はむしろ希薄なんです。あなたや直接関わる身近な人たちより情報や知識の方が力を握っていて、そのため情報などに従うことを優先して、時には振り回されるのも珍しくありません。以前のようにリアルな人付き合いが多い時代には、人からの直接的な話題や情報を知りたがりましたが、今は圧倒的にネット経由が多いですよね。この知りたがりエネルギーはいつの間にか感化されていることに気づかない。しかも感染力ならぬ感化力が強力なのも特徴です。人づてや実際にどこかに出かけて情報や知識を得るプロセスが圧倒的に減って、一層この感化力を増しています。皮肉なことに、知りたがりエネルギーによって直接困る、悩むということが少ないのがポイントです。ゆくゆくは気づくことがあるかもしれませんが、困ったり悩むことがあるならむしろ知りたがりに拍車をかけてしまうでしょう。もっと知りたがります。これはいわゆる普通に真面目なタイプ、普通以上に真面目で、それこそよりよく生きたい、何かに困らずに幸せに生きたいという方に対して広がります。もし本当に気づきを促すような悩み方があるとしたら、例えば大きな悩みや問題はないけど小さな不満はあるかな、まあまあ自分は普通かも、でもこのままでいいのかな、何か違う気がする、もっと理想や夢がある、そういえばそれなりに努力してるけど変わり映えしてないような気がするな、でももっといい情報や知識があればいずれ良くなるかもしれないと、まあ意外に前向きですよね。正確には知りたがりは知りたがるように促されているために前向きでいられるのかもしれません。皆が皆そうではないでしょうから、もしこのあたりで身に覚えがあれば、この続きをご参考に聞いてみていただくといいと思います。ちなみにこの知りたがりエネルギーの影響を受けているあるクライアントさんは、とても健康やダイエット情報に長けていらっしゃいました。そして体調や体重などがリバウンドすると、知りたがりエネルギーが起動しておられました。この知りたがりエネルギーは入れ子のようなプログラム構造です。入れ子というのは重箱やロシア人形のマトローシカをイメージするとわかると思います。コンピューター言語やプログラムをする方には、ネスト構造の中で再帰的にプログラムが繰り返されるような形を連想するかもしれません。この入れ子構造の中に、例えばあなたがあることについて知りたがりが起動すると、あなたという内部の中核を覆うように、どんどん外からの知識や情報によって囲われていくでしょう。それによって内側の大切なあなたは強く守られたような構造にも見えます。でもあなたの核に周りの人たちからはもちろん、あなた自身も遠のいてしまいます。つまり自分でよくわからなくなり、気がつきにくくなり、またそのことにも疎くなります。そこでさらに大きな重箱やマトローシカになっていくかもしれません。ここではその情報や知識そのものが正しいのか間違いなのか、どういう内容や意義であるのか、そういったことはほとんど関係ありません。むしろそれぞれの情報や知識は まあ、ある事実としての価値は十分にあります。知りたがりによってそのような情報や知識に先に飲まれてしまい、対等かつ中立に関われていない可能性があります。するとそれが有益な知識や情報であっても、自分自身に落とし込んだもの、つまり適用する、当てはめる、反映することになっていません。また必要ではない知識や情報に自分の思考や信念を寄せるようなことが起こります。そのような状態が続くと、知りたがりが増して情報・知識のジプシーになっていくようです。まあ、実はこれが本題でもなかったんですが、この知りたがりスタンスが自分自身のスピリチュアルな姿勢に重なると、自分探しや逆に問題探しが続くことになります。もともとはそうでもなかったのに、課題や問題やスピリチュアルな情報に知りたがりが起動して、自分自身に向き合っているようで実はそうでもないことになっているかもしれません。本当に必要があるのはあなた自身について向き合い知ることなはずです。それは一般的な知識であれ、自己探求であれ、仕事や人間関係についても同じと思います。あなた自身が結局は一番よく知っている、分かっている何かがあって、それを時々ご自身で確認すると、外部の情報・知識との兼ね合いがうまくいきます。この確認はまさにご自身でしかできない営みです。その一つの方法として、例えばご自身の本質的な情報であるチャクラを通して感じ、知り、整理することができるでしょう。先ほどのクライアントさんの場合は、健康情報やダイエットの数値が優先して、むしろ食欲や満腹感や体調についてご自身で管理し分かるはずのことにすっかり疎くなっていらっしゃいました。チャクラを通してご自身のエネルギーを感じ取っていただくと、何が不摂生の要因でどこの調子が優れないのかも感じ取っていらっしゃいました。いわゆる体の声をご自身で聞ける段階だったようです。他にも自然の中で過ごすなど、ご自身に向き合い感じる状況を意識的に持てると、さまざまな外部の出来事や情報に対してご自分と絡めて経験することができるようになります。またたとえネガティブな情報でも客観的に観察したり健全に共感することもできます。今回は少し分かりにくいテーマだったかもしれませんが、何かしら情報・知識との関わり方についてご参考になれば幸いです。最後にオーディオセラピーのお知らせをさせていただきます。6月末に7つのチャクラのヒーリング瞑想がリリースされました。今回2時間ほどの長編ですが、7つのチャクラそれぞれを丁寧にご自身でヒーリングしていただけます。今の自分のための唯一の感覚情報と気づきという賢明な知恵につながることが可能です。内観によるアプローチが得意な方、ヒーリングの感度がある、瞑想をやったことがある皆様は、ご自分の内側の情報とつながる感度を上げる一つにぜひお役立てください。